暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台エリです。
皆さんこんにちは、長峰ジョーです。
こんにちは、大投げ幸太郎です。
はい、というわけでですね、最近ブルースカイにサイクルステージシート .com のアカウントがあって、そちらで、マヤ歴の、それぞれの紋章の人がリーダーをやった時あるあるみたいな4コマ漫画が投稿されているという話を聞きまして、で、まあ、なんかそれを見つつ、この紋章のリーダーってこういう感じになるんだっていう話を今日はちょっとしていきたいなというふうに思っているんですけど、私、赤いヘビ、大投げさんが青い鹿、で長峰さんが赤い地球、それぞれなんですけど、私たちそれぞれ、極端にデフォルメしたリーダー像としてどんな感じのリーダーなんでしょうか。
ヘビさんは、
はい、
いわゆる情熱、
情熱、はい、
ですね、はい、情熱的なんですね。そうするとやっぱりその思いを込めた形の情熱で人を引っ張っていくっていうような感じの、リーダー像が一番こう、分かりやすいのかなと思うんですね。で、大投げさんは鹿なんですよね。マニークといって鹿なんです、で、鹿っていうのはどちらかというと、静かな、リーダーともよく言われてるんですね。調和をこう大切にするようなリーダーシップを取っていくっていう風な感じなんですよ。で、そうは言いながらもね、やっぱりその鹿といってもそのバンビとかの鹿ではなくて、どちらかというとオジカって言われるその角が大きいね、
ついていきたくなる感じですね、
そうなんです、でそういう鹿であるがために、実はその集団でこう行動するっていうのもあるんだけども、やっぱりその、一人でいる時間も重要だっていうふうにもちょっと言われたりするんですよね、集団の中だけにずっといるんじゃなくて、やっぱりたまにこう外に出ていくみたいな、だからその調和を大事にしていく、でもやっぱり一人の時間も大切になるよっていうようなリーダー像っていう感じなのかな、やっぱり奉仕っていうこのね、使える方のですね、そういった意味もあるっていうところなんですよ。
なんかもののけ姫のすごい偉い神様、リーダー、鹿みたいな形鹿みたいな形というか、なんか静かに現れて、なんかこうすっと帰っていくみたいなイメージのですけど、なんかそんなイメージですかね、マニークのリーダーって。そこまでなんか神々しいって感じじゃないかもしれないですけど、なんかすっと現れてすっていう、
でも確かにそうかもしれないですよね、イメージとしてそう、やっぱり捉えられてるってことは、やっぱりその自然観察っていうのはすごく重要だから、
あー、なるほど、
扱う時っていうのは必ずその自然と、こうなんて言ったのかな、必ず対になってくることなので、その自然に起きていることっていうのが、その症状の中に入るとも言われるんですよ。
なるほど。
だから、そういうイメージって、皆さんが思ってるようなイメージがやっぱりあるのかもしれないですね。
なるほど。長峰さんは地球はどんなリーダーなんですか？
地球は、いわゆるその、革新的な部分っていうところを持っていたりするんですね。
革新。
はい、これはその、地殻変動っていうふうに言ったら分かりやすいのかな、
はい、
地球っていうのはやっぱり大きな動きとその、ダイナミックな動きをするっていうのが地殻変動っていうのがある、で、そこをこうイメージしていくとこう改革を進めていくというか、そういったところをこう持っているようなリーダーシップだったりとか、あともう一つの面としてはそのグラウンディングって言われるね、
地に足ついてるんですね。
というようなこう意味合いを持っているっていうふうに捉えてもらうといいのかなと思うんですよ。
あとはなんか その地球って地球の中にマグマがあってとかっていうじゃないですか。だからそのなんか 秘めた情熱みたいなのはあったり、そういう象徴はあるんですか？
多分解釈としてはそういうふうにしてもいいんじゃないかなっていう気がしますね。
なるほど。なんかスケールがちょっと大きいなっていう感じがしますね、地球。
地球はね。でも、大きいっていうとやっぱり、嵐とかっていうのも大きいしね。
そうですね、現象としてはすごい、うん、あ、そうですね、太陽もそうか、
というのもあったりするので、おのおのがやっぱりその大きな意味合いを持ってたりするんですよね、実はね。で今回ねちょっと4コマ漫画にしてるのは、それを書いても多分面白くないんですよね
どういうことですか？その文字でこういう人ですよって書いてもってこと？
ただのその普通のリーダー像って、じゃあ、みんなをまとめてシャンシャンシャンじゃやっぱり面白くないですよね。だからやっぱりそのあるあるを書くのが多分一番面白いのかなと。
なるほど。
ネガティブにこう引っ張られていくんだけども、やっぱそうだよねみたいなのっていうのはすごくよく分かりやすいのかなと思って、一応私自身がね、全ナワルのリーダー像って全部作って持ってるんですよ。でそこからあるあるをこう作り出していって、でちょっと4コマ漫画にしたってやつなんですね。
これをじゃあ大なぎさんが自分の紋章のを見て、分かるってなりました？
改めて見せていただいてもよろしいですか？
はい、大なぎさんのはまずは一つ目が、
青い鹿
ですね
のリーダー像は、まあ、なんか大なぎさんだけが頑張って動いていて、こう、すごい整頓してくれて、まあ、プロジェクトとかね、多分周囲の環境とか整頓してくれて、周りから、いやリーダーももうちょっと座ってくださいよって言ってるんだけど、リーダーは床で寝てて、他の人はすごい高そうな椅子に座っていて、みんなが幸せなら僕は大丈夫だからみたいな、なんか奉仕の精神というか、そうなんていうんですかね、なんか、そういう4コマが書かれてますね。まあみんな困ってます手を焼いてくれるから
もうやってくれるからね。でも同じく見てるとね、やっぱりいろんなとこにこう細かいところ気使うし、
そうですね、
そう率先してこう、やるっていう面がすごくあるので、結構これ当たってんのかなって思ったりはしましたけどね。
どうですか？
どうですか？
そうですね、まあそう見えてるんだな、みたいな感じですね。
あともう一個が、まあ、その自分が集中している、
あこれはね、集中してる人たちのところをこう
見てって、回っていってるのか、
そう回ってって見てあげていって、ハマってるねって、でなんかこうちょっと待ってって話を聞こうとするんだけども、もう自分が一人になりたいときはもうシャットアウトみたいな。
なるほど。この辺はどうですか？
これはですね、あれです、いやだけど自分の世界に入りたいっていうのはありますね。
なるほど。
全部もう、そうだな、そうですね。
自分の世界ってなんかそのどういうところに行ってしまってるんですか、その時は？なんかそのあまりにも私の中にないものだからちょっと知りたいなって思って。どこ行っちゃってるんだろう。
分かんないな。いやだけど、大抵は趣味の世界ですよね。
その趣味のことをしていて、例えばその、まあ、自然に遊びに行ってる時っていうのは、デジタルデトックスしたりとか、なんかこう、極力連絡してこないでほしいなみたいなのはあったりしますか？
そうですね。で、なので、その気使ったりする反面、自身のやり方が全然あるんですよ。だけどやり方を、そのやり方に沿わないと、だんだんストレスが溜まってきて、一旦消えちゃうみたいな。
消えちゃう。なるほど。パンってなって
見てはいるんですよ。例えばプロジェクトがあったら、それは見てるんですけども、一回俯瞰した感じになっちゃうみたいな。
でもそれはまたその なんだろうな、一回俯瞰してみてどこにじゃあ手を入れていこうかなっていうのを考えてたりする時間ってことですか。
まあそうですね。だからなんだろう、自分で言うのもなんなんですけど、責任感がもうめちゃくちゃ強いっていうわけではないんですけど、けど、そういった考えから割と、逃げるっていう言い方にするんですかね、聞いてはいるんですけど、その内容に、そのプロジェクトに対しては常に考えている、片隅には置いてあるっていう、
なんかあの気配消すの上手ですよね。
さすがさん、それなんですけども、僕何ですか、いろんな意味で気配消すのができて、
へえ、
はい、
どういう意味でいろんなというのは、
例えばかくれんぼで目の前にいたとしても、聞いてる時があるらしくて、
なるほど、
ああこんなとこにいたみたいな感じで、
それすごい羨ましいです。私何も喋ってないのにうるさいって注意されるんですよ。全然うるさくして一言も発してないのに、あ、これ小学生の時の話ですけど、もうクラスで一人だけ私が黙ってたくらいの先生の話聞かなきゃって思ってやってたのに、まあ、先生後ろを向いて喋ってるからうるさくしてるってなってパッと振り返って、もううるさい仙台静かにしろって言われて、みたいな。っていうこととかあった
り、エンリさんはそういう星に生まれてるんで、
それだとしたらほら鹿に生まれている大凪さんも気配をこうねいい感じで消せるという忍者みたいな感じになれる紋章で生まれてるってことですよね、
ひっそりと、
本当、どちらかというとその控えめ的なリーダーとも言われてるので、調和を重んじるっていう、こうね、先導を着てダーっていくっていうよりも、こう調和を大切しながらこう、みんなを率いていくっていうようなね、
そっか、なるほどです、じゃあこの4コマ漫画は大凪さんから見てなるほどっていう感じだったっていうことですね。
どうなのかみたいなことはあります
ね。うん、もうこれあるあるのかなりね、こう、誇張してる部分があるけどね。
そうそうそうそう。だからまあ4コマ漫画なんで、結構極端な感じのところはあると思うんですけど、
かなり極端にしてます。
まあそうだよねみたいなところとか。
なるほど。私はこの4コマを見てですね、
はい、はいはいはい、
なんかすごい赤い蛇の4コマは、なんか、まあ、画面がまず暑苦しいですよね。イラストがすごい暑苦しい、
これ見たら確かに存在してるだけでうるさいって言われたなっていう、
座ってるだけでうるさいって言われるし、まあ、目立つみたいですね、なんか知んないけど、でも本人は赤い蛇はそんなつもりでいないんですよ、なんならうまく気配消せてるって思ってるんですよ。
だけどこの犬見てる、そのおはようっていう、声かけしてくれたりとか、このやるぞみたいな感じのコマとかあるじゃないですか、これ見ると個人的にはすごい憧れっていうか、僕はできないんで、なんか意識しないとできないんですよ、おはようございますとかっていう普通のまあ挨拶だったりとか、
まあ、そうね、なんかこれ、この4コマもうめちゃめちゃ燃えてる蛇が来てですね、普通にしてる人におはようって情熱的に声をかけて、その炎がその人に燃え移り、なんか消し炭になってるっていう。で本人はツヤツヤして、そうやるぞってなってるっていう4コマですけど、そっか、なんかこれで、ね、だいぶさっきから誇張された表現だっていう風にお伝えはしてますけど、これ見た時にもうなんか私はがっかりしたんですよね、自分に。こんな感じなのかみたいな。なんかこの ヘビさんはあれですか、うん、その自分が燃えているっていうことに気がついてないというか、うんうん、そう、なんて言ったらいいんですかね、
まあ、エネルギッシュだっていう風な言い方をしますよね、
うん、
基本的にはね、
うんうんうん
うん、ただそのエネルギーの使い方を間違えると大変なことになるっていう風に言われるんですよ、
うん、なんだ煉獄さんみたいな人ですかね
なんかいいかもしれないね。あの実は、自分のためにそのエネルギーを使うと失敗するって言われるんですね、
うん、
使い方間違えたって。やっぱり人のために使っていくっていう考え方がすごくいいよねっていう風な見方をするといいっていう風に言われてるんですよ。
なるほど。ちょっと、うん、鬼滅の刃で唯一この人のことがわからないって思ったのが煉獄さんだったんですけどよもやよもや自分だとい
やうん、だけど僕は冷静に考えて、
はい、
あれですね、チームをまとめるためにはこの人がいないとダメだなっていう人ですね。
そうですね、ムードメーカーみたいな感じではあるかもしれないですね、うん、そのなんか、
まあ、なんか、うん、うちの、うん、うちのっていう言い方、本当に私事で申し訳ないんですけど、うちの家族って割とこう、うん、何ですかね、静かな感じなんですよ。
へえ、
だけど次女ちゃんがまだまあ小さいんであれなんですけども、
うんう
ん、そういう静かな雰囲気を全部壊すんですね。
おお、なるほど。
はい、うん、だけどそれがいいんですよ、うん、全部その雰囲気持ってってくれるんで、
うん、
はい、
え、次女ちゃんは紋章赤ですか、
黄色でしたっけ、
黄色だったな、黄色なんですけど、
ね、あ、でもなんか赤と黄色ってちょっと似たような、似て非なるだけど、まあちょっと暑苦しいとこありますよね
流れ的にはね、青から黄色っていうのが、はい、
うん、
あの流れがいい流れなので、
うん
うんうん、黄色の方に青の人は何かしてあげたくなるっていう感、うん、どちらかというとね、そのマヤの流れで見るとね。
なるほど。
だから大凪さんがこう何かこう持ってってくれるっていうのが、そのいろんなものを引き取ってくれてるっていうふうに捉えるといいのかもしれないですね、うん、でも黄色の人から、俺ね、赤がこうどう見えるか、赤からね黄色どう見えるかっていうと、うん、このなんでこんなことしちゃうんだろうみたいなね、もう自分の流れとは違う、そう不思議に見えてしまうっていう、こう流れなんです実はね、
うんうんうん
うん、黄色さんは多分あの赤さんにいろんなことしてくれるんだと思うんですよ、
うん、
でもそれが、こっちから見ると、うん、なんでそうなるのみたいになってしまうとかね、うん、そういう関係だったりする、うん、はい、辛い方をするといいのかなと思うんですね、関係性っていうところだね。
ちょっと黄色羨ましいですけどね、うん、じゃあ黄色と青が羨ましいんですよ。
おお、
はい、あ、いいなっていう感じが、
青が羨ましいっていうのはすごく
反対だからか
なってるって言ったらいいのかな、うんうん、持ってないものを持ってたりとかするので、
うんうん、
だからいわゆるその反発することもあるけども、実はその、うん、一緒にやるとこうお互いのこう、うん、いいところをねこう組み合わせて、
うん、
新たなその強い絆を作れるっていう風な言い方もするので、
うん、
うん、
なるほど、うん。
長峰さんの地球はどうなんですか。
地球はね、今ちょっとここにはないんですが、
うんうん、
もう簡単な言い方すると、うん、ドンと止まったもう何もしないでみんなが周りやっちゃってるみたいな、もう何
もめっちゃ羨ましいじゃないですか、
動かないよみたいなね、そのグラウンディングっていうその地に足をつけるっていうところがあったりとかするので、
うん、
まあ、そういったところが極度に出てくるともう何もしないでこう頑固者みたいな、うん、そんなイメージ のあるあるですよね。一つは
なんかの、
うん、
頑固者っていうのは分かりますね、
うん、
そうなんだそれは なんでですか。その長峰さんのと大凪さんってなんかこう距離近いじゃないですか。その長峰さんを見て思うのか地球さんってそうだなっていう大枠で捉えてるのか。
そうですね、うん、まあ地球というか長峰さんを見ながらっていうあれなんですけど、なんだろう、 こうと決まったら、
うん、
もうとことんやる
ん
ですけど、
うん
うん、
あの永峰さんは多分自身のことを理解しているので、
うんうん、
なるべくその何ですかネガティブの部分をちゃんとポジティブに変えていこうっていう動きをされてらっしゃるんですよ、
うん、
それはすごいわかるんですけど、
うん、
けどあの、曲げない部分があって、
うん、
はい、いやだけどそこはちょっと曲げた方がいいかなっていうところ
やっぱちょっと赤と青でね反対のものを持っているからそう思うんですかね、
うん、
なるほど。
だけどまあ、ね、あの多分僕はあのあれなんですよね、うん、多分調和って部分がポジティブだと捉えると、
うんう
ん、まあだけど僕の中でこう消化して、
うん、
じゃあそれでいきましょうっていう、
うん、
そこはあったりするかもしれないです。ただ永峰さんちゃんと聞いていただけるんで、
うんうんうん、なんか日々のミーティングを振り返ってな感じですかねこれは。
根幹にはね、うん、頑固っていうところあるかもしれないなっていうのを感じますけどね、うんうん、
なるほど、
はい、
ありがとうございます。ちょっと皆さんもねきっと自分の紋章のリーダーシップのあるある知りたいと思うので
これから ずいですね、はい、順次出ていくので、
うんうんうん、はい、ブルースカイか、あとはブルースカイに登録してない人はどこか別のところで見れたりしますか。
一応ね Facebook でも、うん、サイクルステージシートっていう風に、うん、検索してもらえるとページがあるのでそこに今、定期的にこうアップしてるので、う
ん、はい、
はい、
じゃあよかったら皆さんアクセスしてみてください。はい、
はい、
ありがとうございます。
こよ
み日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想疑問質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますのでそちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
永峰城と
大貫光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。